皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は引き算の答えが次の主役というお話です。この週末は、総選挙でありますけども、突然のことでありましてですね、高市氏がどうして解散したのかは、よくわかんないわけでありまして、で、投票先なくて困ってるっていう話はよく聞きますね。みんな真面目ですよね。本当はどこに投票しようかと真剣に考えていて、裏側知ってりゃですね、どこ入れたって大した差はないんじゃないかとしか思えないんですけどね。所詮その、パチンコ屋のね、パチンコ打ってどこに弾入るかと同じで、自分が儲かるか儲かんないかって言ったってですね、出玉がね、閉まれや、何やったって結局は損するだけでありますからね。バカらくてしょうがないんですけどもね、そうも言ってられませんから、ほらね、あっちはいいか、こっちはいいかと、公爵心みたいなことはね、一応言うんですよ。それでもどうにもならなかったらね、危険でもね、容認しんじゃないですかなっていうこともありますがね、とにかく日本人みんな真面目ですよね。そうすると今みたいなですね、映画みたいなね、おとり作戦やってるときは、見事に騙されちゃうわけでね。でも素直にやって騙されたんなら、あとは悪くないですよね。一つ、そういう、ところをクリアしてね、前に行けばいいだけのことでありますから。で、しかしですね、一つ言えることはね、今、世界の中の日本をいつも見ててほしいんですよ。トランプも2018年ですか、最初に来ましたよね。で、天皇と握手したじゃないですか。あの時、上着の前、開けてたでしょ？しかも手をですね、上下から挟んで、持ったでしょ？あれ、いつもトランプがですね、降伏を受けるとき、サレンダーっていうか、キャプチュレーションを受けるときの手の形なんですね。だからもう、とっくの昔に降伏しちゃってんですよ。マッカーサーみたいなもんですよ、トランプはね。だからその、作戦が進行中なんで、世界中、日本も全部同じでありますから、世界の中の日本を考えたら、これからどうなるか、どうするかっていうのは、まずどうなるかは非常にはっきりしてるんですね。要するに、このトランプ革命っていうのは、一つ大きなポイントがあって、引き算の答えが次の主役なんです。右でも左でも、どんな立場でも、次々と、次の時代に合わない人たちが消えていくのが今回のトランプ革命なんです。静かに消していくんですね。静かに消していきますので、だからその最後は、その、消えなかった人、消されなかった人が次の主役なんです。なんかすごい話でしょ、今回はね。だからその選挙も同じで、誰を選ぼうといいんですけども、選挙ですから、結局消えていく人を選んでも、話は振り出しに戻るだけだよね。右でも左でも、どんな人でも、とにかく消えていく人を選んだら、それはそれまでのことよ。またその先やり直しですよね。で、この、最後に残る人っていうのは、ある意味で全く超越している人なんですよね。信念を押し通すっていう人もそうだし、あるいはもともともうそんなところに全く構わないと。知らん顔してるみたいな人。こういうのが最後に残るんですね。私もよく覚えてるんですけども、昭和の終わりのバブル経済の時ですよね。猛烈な勢いで株、土地の値段が上がって、最後、猛烈な勢いで下がったでしょ。地主の中でも、あのバブルに引っかかって潰れた地主はたくさんいたんですが、全くバブルに引っかからなかった地主も実は結構いたんです。不動産価格が上がっても知らん顔。下がっても知らん顔。夢目、その不動産の価値を金にしようなんて思わなかった人たちは、バブルが膨らんでもしぼんでも全く何も変わらず、同じように生活続けていて何の問題も起こらなかったですね。すなわち、金の世界から超越している人たちは、バブルにも乗らないし、バブルの影響を受けなかったんです。そういう人たちは実は決してそんなに現金たくさん持ってる人ではなかったんです。現金たくさん持ってる人とか、貴金属たくさん持ってる人は、ほとんどすべてバブルに引っかかりましたね。要するにそんなことに興味のない人たちがバブルに乗らなかったんです。あるいはですね、 まあ、一時はね、バブル崩壊してアメリカに乗っ取られましたけども、結局トランプ革命になって見てみればですね、変な権力欲持ってる人たちが全部アウトなんですね。右でも左でも外国でも変な権力欲持っていて、この権力欲を満たす手段の一つとして、まあ金を使う。その金膨らますためにこのバブルに乗るとかいうのが多かったんで、要するにこの、まあなんて言いますかね、この変な時代にこの乗ろうとすると、もうそれが引き算の対象になってたっていうのがこの時代でしょうね。だからその知らん顔してる人たちが一番その残るんですよ。だから一番わかりやすいのは子供ですね。子供は乗れないでしょ、バブルに。まあ生活とかなんかいろいろ大変なことありましても、基本的にバブルに乗ることができませんからね。それは言ってみれば、戦争終わって戦争に行かずにね、済んだ、まあ戦争生き残った人たち、特に子供たちと同じですよね。要するに彼らは戦争の犠牲者であると同時に、全く当事者ではないんですね。要するに、まあ参加できなかったわけですね。この戦争にね。まあそういう人たちが、まあ次を担っていくでしょう。だから今回引き算なんですよ。そうするとね、この何に引き算かっていうと右と左なんだけども、右と左アメリカなんだけど、これ全部ですね、国が動かしてった政治ですよ。そうでしょ？もともとですね、右とか左なんつうのは、明治からずっとありますけどもね。まあ特に戦後はですね、まあ自民党と社会党をアメリカが作りますよね。この路線の中に右と左が決まるわけですね。さらにその中にもですね、親米か反米かってあるわけですな。親米反米があって、で、その右か左がありまして、まあ、複雑な方程式にだんだんなっていきますけども、その、まあ、国策のフレームワークの中で自分の立ち位置決めるっていうのが政治の基本だったと言っていいと思いますね。例えばその経済なんても同じでね、経済の運営考えたときにですね、やっぱりそれは、国策の中での経済運営でありますから、財政政策どうする、金融政策どうする、投資政策どうする、税制どうするって、いつも国が出てくる話なんだね。ところがですね、家政学でご存知ですかね。家っていう字に政治の政って書いて、家政学ってあるんですね。まあ、家の運営をどうするかってことですよ。あれ実は戦後、どんどん衰退して、今家政学なんかほとんどやってないと思うんですね。実は、その、右な左なアメリカのなんだかんだって言ってますけども、実際人々の生活に一番大事なことはそこではなくて、家をどう動かす、運営するかなんですよ。まあ人、物、金ね、家の人、物、金どう運営するか一番の重要なポイントでね、家政学を学ぶことが、多分どんな大学の学位取るよりも一番人として役に立つんじゃないですかね。で、そういう側面っていうのは今までずっと失われてきていてね、特に政治というのは、まあ、右左、親米、反米、まあ、大きく分ければ、そういう枠組みの中でどの位置取るかで、まあ、権力闘争やってただけなんだね。ところが、トランプ革命でこれ全部終わりだよね。右も左も利権屋は終わりだと。利権のためにへりくつこねるやつは全部退場だと。で、その、スポンサー筋ね。もう、韓国見れば分かるでしょ？統一教会関係どうなってるか分かるでしょ？統一教会からですね、金もらったユン大統領のですね、奥さんがね、懲役になりましたよ。で、他のからもらったやつについては無罪なんだな。統一教会だけ有罪になりましたよね。ついこの間判決ありましたよ。懲役ですよ。だからこんな感じでね、統一教会ってこれからどうなるかってよくわかるじゃないですか。それからアメリカ民主党見てごらんなさいよ。USAID で始めて左翼の利権団体どうなったか。もうコッパみじんですよね。コッパみじんになってるわけで、それこそ日本の政治はアメリカ民主党の直結だったでしょ？両方吹っ飛ぶに決まってんじゃないですか。その右は統一教会、左はその、あれよ、USAID 含めたアメリカの民主党。で、うろちょろうろちょろしてる宗教団体。ね、右と思えば右、左と思えば左、その真ん中で真ん中、動き回った奴らだって、要するにですね、今韓国で問題になってるのは、政治と宗教の癒着ですよ。政治と宗教の癒着はとんでもない危険なことなんだってことで、これ排除しようってことになってるんでしょ？要するにその信仰はいいんですよね、信仰は。宗教団体なんですよ。宗教団体が政治に関与することはいかんですよってことですから、信仰と宗教団体は、ね、別問題だってことですよ。これは非常に重要なことなんですね。信仰はそれぞれの自由だからいいと。逆に信仰がないっていうことは、無神論ってことは、銭金しか信用しないってことだから一番危険な人間だってことだよね。銭金利害損得以外を信仰しないっていうのが、 無神論者だから、実は一番危険な存在なんですよ。世界行けばわかると思いますよ。世界ってね、私は無神論者なんて言ったらですね、だから、この人、なんだろうと興味思われますよ。一番危ない人種ですから。中国共産党なんかそうだよな。でもあれはまあ、習近平信仰しろと言ってるからもっと危険だかもしれんがね。まあとにかく信仰と宗教団体は全然別なんですよ。だから宗教団体が政治に関与するなってことで、それを言ったらうろちょろうろちょろしてる団体だってダメだわね。あれ全部引き算してごらんなさいよ。統一教会と、なんとか会とですね、それからその左翼の利権や全部引き算してごらんなさいよ。何が残りますかね。残ったのは主役ですよ。それは民政じゃないですか。民権政治って言いますけども、民のための政治しかないでしょ、それ。前の放送で言った通りですよね。民のための政治ったらね、簡単なんですよ。まず命なんです。それから生活なんです。それから経済なんです。命って言ったら、それはあれですよ。今で言えばワクチンね。二つ目が、まあ生活。それは今で言ったら消費税廃止でしょ。それ、原口さんと河村さんとこう、あれが典型的なですね、民権政治だと思いますよ。あそこに焦点を当てていい時代なんだね。じゃあその他の国策はどうなのかっていうと、流れて消えちゃって、トランプが新しい横型の世界地図を作ったから、今日本はもうそれで合意してますよね。石破高市で、だいたいその新しい次のね、世界システムの中の日本の居場所ってちゃんとこれで決まったじゃないですか。まあまだいくつかね、調整すべきことは特に東アジア結構ありますけども、世界の中の日本の立ち位置っていうことはほぼこれで、まあ大体決まったと思いますね。世界中ほぼ決まってて、まああと西ヨーロッパとかね、なんか未だにうだうだ言ってんから、まだあの辺は腰が座りませんけども、日本はもうそういう段階はありませんので、まあほぼもうこれで決まりましたね。日本の新聞テレビとか見てんとですね、未だにこの、まあ戦争屋がね、こうなんか、幅を利かせるように見えますが、それは日本のメディアの中だけの妄想なんじゃないの？それこそ日本のメディアの妄想で、世界の中でも全然もう関係ないと思いますよね。だからもう安心してあとは民政に向けて動いていいと思うんですね。ですから、これからやっぱ選挙なんつったら、特に地方選挙はもう前から民政をどうするかですよね。外国人の問題だってですね、まあ、最終的にあれ企業の問題なんだね。要するにこの外国人の問題っていうのは不法移民を排除すること、それから犯罪者を排除すること。まあ、これは国の仕事だけども、あれ、外国人労働者入れてるのは一般企業なんですよ。一般企業にもう入れるな、というふうにちゃんと言えるかどうかなんだな。もし入れないってことであればね。一般企業が外国人を入れたいと言ってる間は入っちゃうわけですよ。だから入れないようにする。すなわち外国人は雇えませんよと。外国人雇えないから、他になんかね、労働者いないから考えてくださいよと。いうこと政治が言えるかどうかですよ。ねえ。それだけのことでありますから、国内問題です。今や外国人問題は。要するに、日本の企業にどんどんどんどん外国人を入れさせていいのか、入れさせないのか、入れさせないってことになったら今の仕事は続けられないから、店閉めさせんのか、あるいは投資させて、なんか、ね、人材、日本人の再教育の学校でも作って、日本人再教育にするのか、あるいは AI ロボットに置き換えていくのか、まあそこを選択するのは、まあ、国内問題ですよね。だから今はもう外国人労働者の問題は完全に国内問題で、それは民衆としてそのね、サービス受ける側と提供する側、企業と生活者二つの立場ありますから、それどうするか、まさにですね、民権政治の一番大事なところですよね。だからもうこうなってくるとですね、国権でうだうだ言ったってもう見てごらんなさいよ、もう、自民党だとか中道だとかいろいろありますがね、国権の話はなんかもうほとんど宙に舞っちゃってんでしょ？今更その世界の中でですね、日本の軍事的役割なんてですね、偉そうなこと言うやつもおらんしですね。だからアメリカドルが基軸通貨だなんていうね、そのとぼけた人はもういなくなりましたでしょ？そんなもんもう終わってますからね。そうするとなんか、世界の今までの既存秩序の中の日本の地位向上なんてって全くそれ意味がなくて、だからもう選挙でもそんな話はもう、基本的に出てこないでしょう。言ったって空理空論だから全く中身がないですよね。だからもう完全にですね、これもう引き算になっちゃってるんですよ。今までの国権政治、国がそのね、国民を振り回す形で動かしていた、これ国の権力で国権政治って言うんですけども、それもう完全に引き算なんです。これ引き算して残った人たちが次の主役です。 だから例えばですね、戦争中、火薬ってありますよね。当然軍用に使うわけですが、軍に火薬を下ろすことを拒否したメーカーがあったんですよね。民間用にしか使わないと。で、その軍に前、火薬を下ろすことを拒否した会社が戦後、火薬業界をリードするようになりましたからね。いや、だから引き算が次の主役なんですよ。だから今ね、賢い人はですね、そんな目の前のね、権力闘争なんか、じゃなくて、次のその時代の主役がどこにあるのか、民衆ですから。もう 100% 民衆ですから、この民衆という捉えどころのないものを具体化して、で、民衆のためといって民衆が豊かになれる、その道を作るところにですね、応援したらそれ一番いいんですね。で、その道は一つとは限らないですね。優先順位いろいろありますから、民生重視と言いましたら、まあ、例えばですね、地方でもあるでしょ？福祉重視か、商店街重視かってね、まあ、狭い町だと結構あるじゃないですか。市長がですね、商店街のために金を使うか、まあ、福祉っていうか、その生活者の奥さんたちのためにお金を使うか、どっち優先するかって話あるでしょ？こういうのが民生政治で、民権政治でね、それいいんですよ。どんどんどんどんやっていけばいいわけでね。じゃあ、年寄りのね、こう支援はどうするのかとかですね、どれぐらい予算を出すのかとかね。まあ、そういうのでいいんですよ。だからもうですね、本当にその国権政治、国が振り回す政治の方は引き算でどんどん消えていくもう時代になりましたから。あとは、まあ、あれですね、民権ですね。で、まあ、今回の作戦すべて全部語っておりませんので、まあ、今年中には全部言うと思うんですね。この間もですね、メラニアご覧になった方からね、ご連絡ありましたよね。いや、あれはとにかく軍事作戦ですね、と。よくわかりましたと。まさに映画メラニアね、第2期、トランプ政権の発足の時の様子なんですけど、いや、あれは細かいところで軍事作戦だってことよくわかりましたって連絡いただきましたけども。いや、そうなんですよ。注意深く見てると今回全部わかるようになってるんですよ。10年前からやってますから、注意深く見てるとわかるようになってるんですよ。でもこれは、要するに分かる人だけ分かればいいっていうやり方なんです。なぜかっていうと、多くの人は残念ながら引き算なんです。よく分かんない人は、メディアに右往左往させられ、ね、金で右往左往させられ、金を売って、銀を買って大損したとかですね。もうそんな人たち主役にしたら世の中安定するわけないでしょ、はっきり言って金融システムだって。ね、その、わけの分かんない人たちね、相手にするとね、世の中絶対収まらないんです。だから分かんない人はですね、引き算なんです、はっきり言って。引き算だから殺しちゃうという意味じゃないんです。引き算だからちっと黙っといてくれってことなんですね。ちっと黙っといてくれと。次の世界はちゃんと作るから、それに乗っかってくれればよろしいっていう、こういうことなんですね。分かる人だけ集めてとりあえず次を作りましょうと。分かんない人は後から乗っかってください。このやり方が今回の軍事作戦ですよね。で、その時に、こう、最初ね、こう、わけの分かんない連中に引っ張られた連中も、次々、消えていきますから、メディアも消え、何も消えていきますから、その時に、まあ、自分が引き算の対象になったなってことは分かって、じゃあやり直そうってことになれば、それ前に進めるという、こういう仕掛けになってるわけですね。ですから、まあ、どうでしょうね。本当に、だから、こう、今目立たないところ、今話が聞こえないところ、今影にあるところが次の主役です。戦後もそうですね。吉田茂だって一時、憲兵に逮捕されましたけども、彼らが、まあ、ヨハンセングループって言いましたかね、あれ、近衛さんたちが組織したね、次のグループでしたが、とりあえず人たちが、まあ、敗戦直後の日本になったでしょ。だから、敗戦の日まで絶対表に出ないんですね、そういう人たちってのは。だからそういう人たちが次の主役です。で、したがってそのね、やっぱり流れの中で、まあ、次の選挙は選んだらいいですよ。とにかくですね、民生第一ですよ。今だったらね、とにかくワクチンの問題はね、人がどんどん死んでるわけですよ。今日もなんか新聞出たようですけど、なんかその、日本で年寄りの癌が増えてる。あんなのそのワクチン被害なんじゃないです？年寄りの癌がどんどん増えるっておかしいですよね。ワクチン被害なんじゃないですか？あれ。誰も検証しないんだな、そういうことさ。この超過死亡、とんでもないですよ。それからやっぱり今どんどん日本も物価上がってて、まあこれで円高に転がってはいくでしょうけども、やはりこの消費減税とかね、消費税廃止ぐらいしてもらわんとですね、生活成り立たないから未来に対する絶望が消えない人たちもたくさんいますよ。弊害なんか後で直したらいいわけでね。財源なんかですね、今までの予算全部ぶった切りはですね、出てきますよ。民衆中心にですね、予算組み替えるんですよ。前例主義やめて、右と左の利権ぶった切っちゃって、 で、命と生活だけに予算流すんですよ。そうしたらもう十分ありますから、そんな金はね。消費税なんかなくたって十分金回るわけで、それをやるのが民権政治の切り替えですから、そういうことができる人をですね、ちゃんと選挙で選んでもらうとね、話は結構早いんじゃないかと思いますよ。まあ、大きな転換点ですからね。まあ、皆さんもね、それぞれ思いがあるでしょうけどね、頑張っていただけたらと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、引き算の答えが次の主役ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。